聖書を読み出します。聖書は新約聖書の421ページ、ヤコブの手紙第1章の5節です。421ページ、ヤコブの手紙第1章の5節を読み出します。お読み出します。ヤコブの手紙1章の5節、あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。以上です。よくですね、私たちはいろんなことをですね、人々から教えてもらって、それを受け取って生きています。何気なく買った本の中にですね、こういう文章を見つけました。私たちはいろんな人から生きる上での知恵を教えてもらう。他人は自分の知らないことをたくさん知っている。私もこれまでさまざまな人から多くのことを教えてもらった。そして最近気づいたことは、普段実行してない人から習ったことは身につかないということであるという、そんなことをですね、書いた人がいます。これ多分知恵と知識の差なんだろうなと思います。みんないろんな知識をたくさん持ってます。そして今はウェブページからですね、またネットの情報からいろんな知識を持ってるんですが、しかしそんなことを教えてもらっても、その人がですね、やってないことはですね、身につかないっていうか、知恵としては分かり、知識としては分かりますが、知恵にはなっていないということなのでしょう。ですから私たちはいろんなことを知っていても、でも本当に私たちが求めなきゃいけないものは知恵、神様からいただく知恵ということかもしれないと思うのです。ヤコブは試練に出会うときには、この上ない喜びと思いなさいというふうに教えています。試練をですね、この上ない喜びと思いなさい。これは試練にあったものだけがですね、言える言葉かなというふうに思うのです。なかなかそのように受け取ることは困難です。私たちはですね、ヤコブに言われるようにですね、試練に出会うときは喜びとは思えない。むしろ苦しみだというふうに思うからです。しかし、ヤコブは試練を忍耐ということと結びつけて考えています。神様が必ず私たちをですね、導いてくれる。今、この与えられている試練というのは、神様が私たちに与えて何かを教えてくださる、何か知恵として授けてくださることだというふうに、ヤコブは思うのでしょう。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分のない、何一つ欠けたところない人となります。というふうに、実はヤコブは言っています。完全になるためには知恵が必要だというのが今日の箇所です。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しめなく咎めないしないでお与えになる神に願いなさい。知恵というのは神様しか持っておられない。知識は人間でたくさんあるけども、その知恵をどうやかして神様からいただくかということでしょう。知恵は神様から与えられるもの。その知恵を神様からいただいて、試練を喜びとせよ。神様の知恵によってそれを願えというふうに私たちに教えているのかなというふうに思います。昨日おばあちゃんがですね、の告別式がありまして、おばあちゃんが残してくださったことを今いろいろ考えています。とってもですね、家族に恵まれてですね、最後自宅でですね、天に召されていったですね、幸せな方。ただ本当にそうだろうかという、戦前から、戦中戦後ぐらいまでを沖縄で、生活し暮らしてきた。それだけでもですね、というですね、戦後っていうか戦争の終わりに沖縄におられたという、実はもう一歩手前で、実は子どもたちを対馬丸っていうに乗せようとしたんですね。本土に疎開させよう、対馬丸はですね、攻撃を受けて沈んで子どもたちが百何人亡くなった船なんですけども、そんな経験もされているという、そこからですね、本土に来られて、いろいろなことがあって、戦後の広島で、この原爆のあった広島でですね、リヤカーを引きながら洋服をですね、売りながらという、そういう生活をこうもう一回振り返ってみると、いや、たくさんの苦労があっただろうなっていうふうに思いますし、 実は最終的に棺に納めた時の足は伸ばせなかったんですよね、曲がったまま。それは若い時にずっと行商して歩いてこられて、足がとってもですね痛めてたんだろうなと思いますし、あと最後ですね、棺に入れる時に手を組むことができなかったんですね。もう手がいろいろな曲がっててですね、リュウマチでだと思いますけど、リュウマチもいろいろあったと思いますけどもですね、でもその手でですね一生懸命生きてこられたんだろうなと思います。その中でおばあちゃんが見つけたことは何だったかっていうと、イエス・キリストの御言葉だったという。いろんな人がいろんな知識を持っているけども、それで一番大切なものは何か、イエス様が教えてくださる御言葉の知恵という、この一点だったんだと思います。それによってですね人生をですね生きてこられたし、家族を守ってこられたし、まかれた種がですね世界中に広がってるしということだろうなと思います。おばあちゃんは最後まで礼拝というのを大切にされていって、もう車椅子に乗ってですね来ることができなくなっても、実は自宅でですね礼拝の始まる10時45分には聖書を読んで賛美歌を読んで、しかもその机の上に式文を置いてたというですね、根っからのルーテル教会のですね育てられた人で、その中に神様の知恵というのをですね見つけておられたんでしょう。ヤコブは、あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなくとがめ立てしない与えられる神に願いなさい、そうすれば与えられる。何かに迷った時、何かにですねつまずいた時、試練を受けた時、それは神に知恵を祈り求めなさいということでしょう。私たちはまだコロナの状況の中を生きていかなければなりません。それは神様から与えられている試練の一つかもしれない。じゃあその時に私たちはどのような神様の知恵を願い求めるのかというのも一つの今年の課題だろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちのもとから一人のおばあちゃんをあなたのもとに送りました。おばあちゃんが教えてくださった一つ一つのことから、そして最終的には礼拝を大切にし、そして御言葉を大切にする、そのことを私たちが今日も心に刻んで一年を始めていくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷幼稚園に通う子どもたち、先生、職員をどうか今日もその場所でお守りください。今年一年の始めにあたり、どうか悩み苦しむ者、病床にある者、死に直面している者に、イエス様の豊かな祝福と慰めと癒しが与えられますように。今年もまた私たち一人一人が生きていくために必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。今日も一日、御言葉と共に生きることができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。